レシピは八百屋からの帰り道に暗唱できるほど短い。野菜 1kg、 微粉の要素無添加塩 20g、 詰めた野菜を浸すだけの冷水、容量およそ1リットルの広口ガラス瓶1つ。買い物リストはそれで全部であり、道具のリストもそれで全部である。常温で3日置けば紛れもなく漬物と呼べるものが出来上がる。酸味があり明るく、塩水の中でわずかに発泡している。それはザワークラウト、キムチ、伝統的なディルピクルス、日本の塩漬け、そして冷蔵庫が普及する以前の世界中の野菜保存食と生化学的には同一のものである。発酵とは実際に何なのか、これより簡単に学ぶ方法はない。そして自分の手で作った時に起こる学びの代わりになるものは存在しない。塩分 2% の数式は一文だけ説明する価値がある。これを理解した瞬間、レシピがレシピではなく物理法則のように感じられるようになるからだ。これから引き起こそうとしている酸味の主役、乳酸菌は他の競合微生物の多くと違って耐塩性が高い。重量比でおよそ 2% の塩分濃度の時、自分が欲しい菌種、ロイコノストック属やラクトバチルス属の数種で新鮮な野菜の表面にほぼ必ず付着しているが、瓶を腐敗させかねないカビや酵母、腐敗菌を競争で押しのける。塩が少なすぎると 1-5% 未満、勝負は逆に傾きカビを招く。多すぎると 3% 超、乳酸菌すら鈍り発酵は這うように進む。 2% という数字は伝統ではない。生物学が協力してくれる窓を人類が計測して定めた数値である。野菜 1kg と塩水を合わせた瓶では、塩は合計でおよそ 20g を目指す。加水量によって厳密な計算は多少ブレるが、ぎっしり詰めてかぶる程度に水を加える前提なら 20g でほぼ的中する。野菜は初めて漬ける人が驚くほど寛容である。きゅうりはできれば小ぶりで固く、ワックスをかけていないもの、3日から5日で定番の歯ごたえのある半漬けピクルスになる。キャベツは細くちん切りにし、塩を軽く揉み込んでから詰めると簡易ザワークラウトに化ける。人参はやや時間がかかり、はっきりした酸味が出るのに5日、十分に発酵するのに7日ほど。野菜と砂糖菓子の中間のような独特の食感になる。大根や他のラディッシュは活発に発酵し、ピリッとした辛みが1週間かけて澄んだ風味へ整っていく。カリフラワー、カブ、コールラビ、青いトマト、インゲン、ピーマン、どれもうまくいく。 2% の法則は素材を選ばない。それは塩水を記述する数値であり、本当に発酵させているのは塩水の方だ。野菜はある意味で菌が住み着くための骨格に過ぎない。詰めるときは固く詰める。香味、ニンニク一かけ、ディルの一枝、生姜の薄切り、黒胡椒数つる、ローリエ1枚は好みで構わない。塩を冷たい塩素抜き水に溶かして塩水を作り、少なくとも1センチ余裕を残して野菜が完全に浸るように注ぐ。そして中身を上から押さえる。この一手間が成功した瓶とカビびた瓶を分ける。乳酸菌は有機性である。暗がりと水没を望む。カビと酸膜酵母は好気性であり、塩水の上の空気を望む。表面に浮いているものは、はぐれたキャベツの葉1枚、人参の切れ端1つ。48時間で塩か灰色の毛羽立ったコロニーを形成し、瓶ごとダメにしうる。安価で確実な解決策は、水を入れた小さなガラス瓶を上に落として、全体を沈めることだ。専用のガラス重しでもいい、綺麗な石でも構わない。20代前半、京都の小さなアパートの台所で初めてつけた一瓶は、皿1枚とトマトの缶詰で重しをした。道具は問わない。水没だけは交渉の余地がない。時間は時計ではなく、温度に支配される。摂氏20度から22度。春と秋の多くの家庭の室温。なら、3日から5日で柔らかく穏やかな酸味の漬物になる。などかから10日経つと酸味が深まり、塩水がはっきり発泡し、風味は明らかに発酵されたものと読める輪郭を持つ。 常温で2週間を超えると、ほとんどの野菜は私が食卓で好む食感を超えて柔らかくなる。それでも安全であり、加熱料理に使えば申し分ない。摂氏28度、夏の暑い台所では発酵速度がほぼ2倍になり、油断すると歯触りの窓は1日で過ぎてしまう。摂氏15度、寒い冬の台所や地下室では同じ地点に到達するのに10日から14日かかる。毎日味を見る。気に入った日に冷蔵庫へ。冷蔵は発酵を止めない。ただし速度を1桁ほど落とすので安定したまま数週間使える。なぜ時間より温度の方が大きく効くのか、その全貌は別行に譲る。最初の一瓶のうちは暖かければ早い、寒ければ遅い、頼れる辛抱は自分の舌だけという3点で十分である。仕上がりはどう見極めるか。診断は3つ、いずれも信頼できる。第1は味。塩水と野菜は野菜入りの塩水から酸味があり、青くほとんど発泡しているへとはっきり映る。境目は鮮明で舌でわかる。第2は塩水の見え方。濁っているのが正常で、それが菌のブルーム、増殖である。瓶から細かい泡が1日かけて立ち上ってくれば、生物学が望み通りの仕事をしている最も歓迎すべき合図だ。第3は匂い。仕上がった乳酸発酵食品は清潔で明るく、ほのかに酸っぱく、紛れもなく食べ物の匂いがする。アルコールの匂いはしない。もし酵母やシンナーの匂いを感じたら、それは水没が甘くて酸膜酵母が混入した証拠で、味にはしても良いが保存はおすすめしない。硫黄や腐敗の匂いがしてはならない。もしそうなら密閉に失敗しているので迷わず捨てるべきだ。サンダーカッツがザ・アート・オブ・ファーメンテーションで繰り返し記している通り、この判別に関して人間の鼻は驚くほどよく覚醒されている。失敗した発酵は紛れもなく嫌な匂いがし、成功した発酵は良い匂いがする。中間のケースはほとんど存在せず、しかも上のカビの層をすくい取って舌を味見すれば救えることがほとんどだ。そして慎重であるべきだ。発酵をボツリヌス症のリスクと同一視する文化に追い払われた家庭料理の世代がいる。決め手となる pH 値は 4.2 である。仕上がった乳酸発酵野菜は pH 試験紙で 3.4 から 4.2 の範囲を示すはずだ。これはクロストリジウムボツリヌム菌が増殖できない pH 4.6 の C1 より十分に低い。安価な試験紙、pH 試験紙を難しく考えずに使う方法で書いた類のもので構わない。で、十分に役を果たす。初日に1枚6から7のはず、出来上がったと感じた日に1枚、3.4 から4.2 のはず。匂いと味が定性的に答えていた問いに、定量的な答えが添えられる。食品安全の意味では十分に堅実な基準だ。pH 4.2 未満で水没のルールを守って作ったものに、危険になる経路は数学的にほぼ存在しない。野菜発酵が密かにボツリヌス毒素を生むのではないかという恐れは、適切に酸性化した乳酸発酵食品については数値の上で見当違いである。4日目か5日目に瓶を開け、初めてキュウリの一切れを口に運んだ時、気づくのは自分は実際には何もしていなかったということだ。塩、水、野菜、時間、これらが配置された時、人の手を離れた生物学が勝手に仕事をした。発酵をマスターすべき技術として描くレシピ本の枠組みは、事態を逆さまにしている。あなたがこれを作ったのではない。これが作られうる部屋を整えただけだ。その議論の完全版は、最初の一瓶を家でつけ始めるで展開しているので、最初の瓶を開けた後の次の読み物としておすすめしたい。塩がその生物学を振り付ける具体的な役回りは、塩はどう発酵を制御するかに詳しい。だが読むことは易しい部分だ。最初の一瓶は、他のどんな手段でも代替できない学びの形そのものである。